しかし私たちの本国は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待っています。キリストは万物を支配下に置くことさえできる力によって私たちの卑しい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるのです。だから私が愛し慕っている兄弟たち、私の喜びであり冠である愛する人たち、このように主によってしっかりと立ちなさい。ご一緒に賛美をいたしましょう。賛美歌第2編の136番1節です。主の祈りを祈りましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。購読文6番詩編23編花子金井教会別冊購読文の6ページ賛美歌1編をお持ちの方は購読文5ページです。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。死の影の谷を行く時も私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださる。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこにとどまるであろう。私たちの信仰を使徒信条によって告白いたしましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。今朝与えられた聖書の言葉に共に聞きましょう。マルコによる福音書第10章35 35節から45節、新共同訳新約聖書の82ページです。ゼベダイの子ヤコブとヨハネが進み出てイエスに言った。先生、お願いすることを叶えていただきたいのですが。イエスが何をしてほしいのかと言われると二人は言った。栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。イエスは言われた。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲む杯を飲み、この私が受けるバプテスマを受けることができるか。彼らができますと言うとイエスは言われた。確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることになる。しかし私の右や左に誰が座るかは私の決めることではない。それは定められた人々に許されるのだ。他の10人の者はこれを聞いて、ヤコブとヨハネのことで腹を立て始めた。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕えるものになり、一番上になりたい者はすべての人のしもべになりなさい。人の子は仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのである。共に祈りをお捧げいたしましょう。天にいらっしゃいます父なる神様、先にあなたのもとに召された神の家族を特別に記念する礼拝の日、昇天者記念礼拝を私たちの生涯にお配りくださりありがとうございます。この地上の礼拝と天上の礼拝がイエス様によって一つにされていることを感謝いたします。神様、大切な人があなたの身元へと帰っていった日から今日まで、あなたはご遺族や仲間たちに慰めを与え、力強くお支えくださり、今再び祈りの時へと私たちを導いてくださいました。私たちの先を歩まれた多くの信仰者たちが、あなたから与えられた恵みを思い、後に続く者たちが受ける大いなる祝福を信じ、礼拝をお守りできますように、天の国で信仰者たちがあなたを褒め歌う賛美に合わせて、今地上にいる私たちも力強くあなたを賛美できますように、この記念礼拝を通して、生も死も支配される神、あなたの御前に共に生きる決意を新たにさせてください。慰め主なる主イエス様、私たちは時に落胆します。死は勝利に飲み込まれたという御言葉を信じることができず、悲しみに押しつぶされそうになる私たちの心に、どうぞあなたが触れてください。先に天に召された人たちが、あなたのもとで平安を受け取っていることを確信させてください。愛する者を天に送り、悲しみの中にいらっしゃる方々が、あなたのもとにある希望を見上げて生きることができますように、悲しみのあるところ、世界の隅々にまで、あなたの慰めが届きますように祈ります。世界の主よ、私たちの住む世界を顧みてください。政治の任を託された人たちが、愛と正義を求め、互いに使い合う社会を築くことができますように、私たちの世界が命の福音によって慰めを見出せますように、新型コロナウイルスに感染し苦しんでいる方々に、あなたの癒しを祈ります。治療のために医療に従事なさる方々のご健康をお支えください。感染症が一日も早く収束しますよう祈ります。イエス様、あなたは死ぬべき者に命が与えられ、私たちの絶望が希望へと変えられるために復活してくださいました。あなたは私たちの生と死における唯一の慰めです。心弱っている方々、病床にある方々、手術を控えておられる方、家族の介護や子育てを頑張っている方、 オンライン授業やイレギュラーな学校生活に疲れを覚えている子どもたちや青年たち、見えないウイルスと戦いながら頑張って働く社会人たち、遠くに住んでいる家族、海外に学びに出かけている家族、被災地で困難を抱えていらっしゃる方々、そして今見舞いに礼拝するお一人お一人に、それぞれの人生の重荷と課題があります。どうぞ、あなたが命を捨てて開いてくださった主にある交わりに、人知を超える希望を得ることができますように、導きをお願いいたします。これらの祈りを復活の主、イエス・キリストのお名前によって、御前にお捧げいたします。アーメン。花小金教会では、毎年9月に昇天者記念礼拝をお捧げしています。先に天にお帰りになった方々を特別に記念して、地上に残されているご遺族の慰めを神様にお祈りするために、私たちは集まっています。毎年この日だけは礼拝にいらっしゃるというご遺族もおられたのですけれども、昨年以来、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために、多くの方々とご一緒に礼拝をお守りすることがかないません。けれども、この礼拝に心を寄せて、音声礼拝を聞いてくださっているご遺族や、後ほど説教原稿をお受け取りになるご遺族を心に留めて、私たちは礼拝を捧げします。礼拝堂には毎年のように、今は天にある昇天者のお写真が飾られています。私たちは毎週礼拝の最後に、歌う唱詠曲29番でですね、このように歌っています。天の御民も、地にある民も、父、子、聖霊なる神をたたえよ。天にある神様の民と、まだ地上に残されている神の民とがこぞって神様をたたえると賛美しています。これが礼拝の姿です。礼拝の奇跡です。イエス様の復活の命が目には見えなくても天と地にいる神の家族を結びつけてくださる。そしてみんなでただお一人の神様を見上げて礼拝をする。私たちの毎週の礼拝はそのような神の奇跡が行われている時です。今日与えられた聖書を読んで、親と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。毎週の礼拝でマタイによる福音書を読み続けていまして、今日の聖句の並行箇所を2週前に読んだのです。今朝はマルコの信仰に沿って御言葉に聞きたいと思います。イエス様と弟子たちの一行はエルサレムへと登る途上でした。今日のところの少し前、マルコ福音書10章の32節にこうあります。一行はエルサレムへ登る途上にあった。イエスが先頭に立って行かれるので、弟子たちは驚き、従う者たちは恐れた。これまでですね、イエス様が活動してこられたのはガリラヤ地方でした。そこを去ってエルサレムへと向かわれています。神殿があってユダヤ人たちの信仰の中心地であるエルサレムへと向かうイエス様を見て、弟子たちは驚き恐れたとあります。なぜかというと、エルサレムでは恐ろしいことが起ころうとしているからでした。イエス様ご自身がこうお語りになっています。10章の33節。今私たちはエルサレムへ登っていく。人の子は この人の子というのはイエス様のことなんですけれども、人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。異邦人は人の子を侮辱し、唾をかけ、鞭打った上で殺す。そして人の子は3日の後に復活する。このようにイエス様はおっしゃっています。イエス様はご自分がユダヤの祭司長たちや律法学者たちによって十字架へと引き渡されることをご存知で、弟子たちにそのことをお話しになったのです。イエス様を死へと追いやる者たちの本拠地エルサレムへと、イエス様は今自ら向かわれます。そんな主のお姿を見て弟子たちや従う者たちは驚き、恐れたのでした。そんな恐れの中で今日の35節以下が語られています。ゼベダイの子ヤコブとヨハネがイエス様のもとに来て、栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてくださいと、このように願ったのです。ヤコブとヨハネというのは兄弟です。ペトロという人と共に最古参の弟子として、いつもイエス様のおそば近くにいた弟子たちです。イエス様、あなたが栄光を受けになるとき、右と左に座らせてください。おそらく彼らのイメージは、イエス様はこのあと殺されることになるのだろう、しかしその後復活するとおっしゃっておられる。その時にはきっとイエス様は素晴らしい力を持ってローマ軍を破り、世界を新しくしてユダヤ人が支配する神の国を作られるのだ。その時自分たちをイエス様の右と左という特別な地位につかせていただこう、そういうイメージだったのではないかと思います。余談ですけれども、皆さんはテレビドラマをご覧になりますか？私は結構見ます。ついこの前まで毎週楽しみに見ていたのは東京 MER 走る救命救急室というドラマでした。医療従事者の方々への応援メッセージが込められているということもあって見始めたのです。待っているだけじゃ助けられない命があるという、アクション映画のようなスピード感と特撮ドラマのようなヒーロー感でですね、毎週ハラハラドキドキしました。もうダメかという時に MER の勇猛果敢なメンバーたちがヒーローのようにやってくるんです。そして負傷者をわーっと助け出していくんです。夫と一緒にこのドラマを見ながら話したのですけれども、聖書のユダヤの人たちもこういうイメージで救い主がヒーローみたいにやってきてすごいことをやってのけるのを期待していたんだろうねと、思った次第です。話を戻します。弟子たちはイエス様のそばでずっとイエス様のお話を聞いて、そしてその御業を見つめていましたけれども、どこまでも地上の価値観に彼らはとらわれていました。上下関係、ピラミッド型の社会の発想から自由になれなかったのです。そしてイエス様によってもたらされる神の国というものをこの世の延長でしか考えることができなかったのです。今日読んでいるマルコによる福音書は他の福音書と違ってクリスマスストーリーを語っていません。福音書の中ではこのマルコ福音書というのが一番最初にまとめられたと考えられています。最初の頃のキリスト教会では主の十字架と復活の出来事がメインに伝えられて、 教会が発展していきましたから、主がお生まれになった時のことはあまり取り上げられていなかったのです。やがてマタイやルカがこのマルコ福音書を参考にしつつ、自分たちが伝承している、それぞれ伝承している言葉とか事実を編集しながら、それぞれの福音書をまとめていくのですが、その中でクリスマスの出来事の重要性をも書き残していったのですね。このマルコは十字架の主のお姿に、誠にこの十字架の主こそ神の子、救い主だということを強調しました。マルコ福音書は神の子イエス・キリストの福音の始めという言葉で書き始められます。やがて十字架上で息を引き取られるイエス様を見つめたローマの百人隊長の口を通して、本当にこの人こそ神の子だったと言わせています。その神の子イエス・キリストが具体的な活動をお始めになる時におっしゃった言葉、それは時は満ち、神の国は近づいたという言葉でした。マルコ福音書1章にある言葉、時は満ち、神の国は近づいた。時が満ちるとはどういうことかというと、時という言葉、イエス様がおっしゃった時は満ちたとおっしゃった時という言葉はですね、ギリシャ語のカイロスという言葉です。時間、自然に流れていく時計のような時間とは違う言葉なんですね。特別な意味を持った時です。その時、カイロスはある時満ちるのです。特別な意味を持つ時が来たということです。そして神の国、神の国というのはある領域とか国土という意味ではありません。神様が満ち満ちているところ、神様がご支配なさるところという意味です。だから近づいたと言えるのです。決定的に近づいた、実現しようとしている、イエス様によって神の国が実現しようとしている、私たちに向こうから神様の方から大いなる恵みが近づいてきている、イエス様によって、その宣言からイエス様は、救い主としての活動をお始めになりました。この神の国はこの世の延長ではないのです。聖書では永遠の命という言葉も登場しますけれども、永遠の命もこの世の命の延長ではないのです。神の国も永遠の命もイエス様を信じる私たちに必ず実現するけれども、それは今私たちの目に見えているものの延長ではなく、恵みとして与えられるものなのです。以前にもお話ししましたけれども、キリスト教の信仰では私たちの歴史は直線的です。始まりがあって終わりがある。神様が始められた世界は神様が終わらせる日が来るというのが教会の信仰です。その終わりの日に神の国が完成するのだと聖書で約束されています。伝道者パウロという人がいますが、パウロは私たちの地上の生活には覆いがかかっているのだと言いました。覆い、カバーですね、カバーがかかっていて真理が隠されているのです この地上で神様が救いの御業を行ってくださっているのを私たちは覆い越しにしか 部分的にしか見ることができないということです。けれども、神様の御業は確かに行われています。例えば今日、私たちがこうして礼拝に集められて、共に賛美し、共に祈り、共に御言葉を聞いているということは、偶然ではないし、私たちの意思だけでこうしているのではありません。神様が私たちを呼び集めた。そして神様が人の口を用いて御言葉を告げていらっしゃるのです。そうでなければ、誰がただの一人の女性の語る話を、しかも毎週似たような話をしているのを好き好んでわざわざ聞くでしょう。大事な日曜日の大事な時間を割いてわざわざ聞きに来るでしょうか。神様が私たちに何事かを告げられる、そのことを信じて礼拝に集うのですし、覆い腰ではあるけれども神の技を見させられて私たちは地上を生きているのです。誰かが教会に導かれ、生き方を変えられて、洗礼を受けてクリスチャンとして生きていく。このことは神の御業そのものです。歴史の終わりの時、神の国が完全に実現する時というのは、覆いが取り除かれる日なのです。その日には、誰の目にもはっきりと、神様の勝利が明らかにされる。そんな日を前方に置いてですね、信仰の目でその日を見つめつつ、私たちは地上の日々を生かされているのです。終わりの日に実現するのが永遠の命、これはキリストの復活の命です。キリストの命が私たちに実現する。ですから、永遠の命は今の命の延長ではありません。新しく与えられるものです。もしも今の命がずっと続くのが永遠の命というならば、それはむしろ苦しみが続くと言っても良いのではないでしょうか。弱いを重ねれば重ねるほどに病気が増え老いていきます。ハンディキャップもあります。地上の命においては私たちには別れがあり、苦難があり、死という限界に突き当たります。今の命が永遠に続くのが永遠の命ではないのです。聖書は神の国が実現するとき、もはやこの古い地上は過ぎ去ると告げます。そして神様が新しい天と新しい地を与えられる。そのときにはもはや死もなく、悲しみも嘆きも老苦もなく、病気もハンディキャップもない、最上の私たちを神様が取り戻してくださるのです。いつか来るそういう神の国では新しい命になるよということを聞くとですね、嫌がる方がいます。不安になるのです。なぜかというと、その新しくなってしまうともう自分ではなくなるのではないかと思うのですね。新しいものになってしまうと、先に天に帰ったあの人のこともわからなくて、あの人も私のことを見つけられないのではないかと心配になる。そんなことはありません。イエス様は十字架に死なれたそのお体ごと復活なさいました。手や足に釘跡はありましたけれども、そのお体ごと復活なさいました。パウロも私たちの体が復活すると、私たちのすべてが復活するのだと告げました。私たちは神の国が来た時も私たちのままなのです。けれども私が信じているのは、 その時には最上の私たちに変えられるということです。地上で経験したような病気やハンディキャップにはもう悩まないような新しいものに変えられる。その時には地上で経験したような別れはもうなく、試練や貧困や差別に悩むこともなくなる。まるで結婚式の披露宴のような、神様と愛する人たちとの祝福の交わりがその日に与えられると。これが聖書を読み続けてきた、そして教会の皆さんと御言葉を分かち合ってきた私の信じていることです。先ほどヤコブやヨハネなど弟子たちはイエス様によってもたらされる神の国をこの世の延長でしか考えることができなかったと申しました。彼らはイエス様の受難予告を聞いて、そうか、イエス様はエルサレムへ登っていかれるのか、そしてご受難を受けられるようだが、その後復活なさるらしい、それならば私たちをどうぞあなたに最も近いあなたの右と左に置いてくださいとお願いしました。他の10人の弟子たちはこれを聞いて腹を立てています。いやいや、イエス様の右と左につくのは自分だ、他の弟子たちよりも偉くなろう、上に立ちたい、お互いの序列を競う思いなのです。イエス様はそんな弟子たちを呼び寄せておっしゃいました。43節、あなた方の中で偉くなりたいものは皆に仕えるものになり、一番上になりたいものはすべての人のしもべになりなさい。人の子は使えられるためではなく使えるために、また多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのであると。この言葉はですね、みんなに仕えてすべての人のしもべとなる人こそが一番高い地位につくことができるということではありません。イエス様はどうしたら一番上になれるかということを語っていらっしゃるのではないのです。そうではなくて、イエス様が十字架にかかって死んでくださって、私たちに仕えてくださったことによって私たちは罪を全く許されたのだから、この恵みの中で生きていきなさいということです。イエス様は貧しい家畜小屋でお生まれになりました。描写に触れられて、貧しい人や周りから罪人呼ばわりされている人の友となられました。特撮ヒーローのようにではなく、奴隷のように弟子たちの足をお笑いになって、そして十字架につけられ無残に殺されるという仕方で罪人に仕えてくださいました。そして死を滅ぼし復活なさって、今も生きて私たちに仕えてくださっているのです。私たちが今ここでしていることは礼拝と呼ばれます。英語でサービスと言います。使える、奉仕するということです。礼拝のことを奉仕とサービスと呼ぶのは、第一にイエス様が私たちに使えるために来られた、今日の45節、使えるために来られたということによります。私たちが礼拝堂に集まるとき、私たちはまずイエス様に使えていただくのです。イエス様が私たちにサービスしてくださる。そのイエス様の愛、力強さ、思いやり、慈しみを受け入れること、そこから礼拝は始まります。礼拝から私たちの一週間は始まります。礼拝から礼拝へと生きる日々を過ごしつつ、私たちは生涯を生かされていきます。やがて神の国が私たちに実現する、その時に、 誰がイエス様の右と左に座らせられるのか。その時には私たちはもはやこの世の右と左にこだわる必要はないのです。その時にはこの世の価値観は過ぎ去るからです。古い私たちの生活はすべて過ぎ去ると聖書は言います。最上の日々が来る。そしてイエス様に結びつけられた私たちは一人残らず、みんながイエス様の右と左に座らせていただける。これが神様の大いなる恵みだと思うのです。お集いの皆さん、礼拝堂のお写真にご存知のお顔があるでしょう。今この音声礼拝を聞いていらっしゃる方々も、それぞれに愛する人たちのお顔を思い浮かべられるでしょう。その愛する人たちは今イエス様の右と左に座っているのです。今天にある方々はイエス様の恵みによってイエス様の右と左に座っている。だから私たちは誰がそこに座るかと争わなくてよいのです。2週前マタイでこのお話を読んだ時には、ヤコブとヨハネの母親が子供たちのためにイエス様に願いました。どうかイエス様、この子たちをあなたの右左に座らせてください。母はいつも子供のことを思いますけれども、心配はいらないのです。イエス様はすべての子供を天においても地においても祝福してくださるからです。イエス様がもたらしてくださる慰めは地上の価値観などものともしないで、それらを凌駕してもっと大きな大きな慰めと恵みで私たちのすべてを包み込んでくださるのです。私は学生時代に友人を事故で亡くしました。数年前に父を亡くし、そして共に教会生活を送った教会の方々をたくさん天に送ってきました。その中でも9月というのは特別な月なのです。それは私たち夫婦の恩師が2年前に昇天したからです。恩師のご遺族に比べたらですね、私たち夫婦の悲しみなどは取るに足りないものではありますけれども、先生が言ってしまった悲しみにとらわれてしまう時が未だにありますけれども、先生は今イエス様の右に座っていらっしゃることを思います。そしていつか私や夫が天に移された時には、待ってたよと、もう天から見てたよ、もうちょっとこう勃開した方が良かったんじゃないとかですね、あの時のあの席はこうだったんじゃないなんておっしゃって再会させていただける日が来ることを待ち望んでいます。その時はもはや死もなく別れもなく病気もない日々です。地上の数十年の人生よりももっともっと長く最上の私たちで最上の日々を送る時が来る、そんな希望を前方に置いてですね、私たちは今地上の日々を生かされているのです。天に一人を増しぬという詩がありますね。2年前の昇天者記念礼拝ではお配りをしたんですけれども、私たちが行く天国は天の父の家、天の家庭であると。地には一人を減じてしまったけれども、天の家庭に一人が加えられた、そういう詩があります。天に一人を増し加えられた、その天の家は もう決して別れることのない家、決して一人も失われることのない家に、この天の父の家、天の家庭には一人だけが座る権力の座、ポストというものはありません。そこでは横綱、大関、関脇など番付があるわけでもありません。みんなが天の父の家、天の家庭に共に生きることができるのです。生きていくことは辛いことです。誰かを愛することは耐えることかもしれません。しかし皆様が天にお送りになったお父様、お母様、お子様、伴侶、ご伴侶、愛する方たちに思いをいたし、お父様、お母様、お子様、ご伴侶、愛する方たちをイエス様がぎゅーっと抱き留めてくださっている、そのイエス様に心を高く上げて、天の家庭に君と共に座すべき席を見上げたいと思うのです。やがて来る神の国のイメージを舞台のカーテンコールのようだとよくお話しさせていただいているのです。これはもともと私の夫の信仰なのです。舞台のカーテンコールの時はですね、主役の人も脇役の人も敵の役だった人もみんなが笑顔で拍手喝采を受けます。舞台に立たずに裏方で頑張った人もカーテンコールの時には笑顔で登場して拍手喝采を受けます。私たちがいつか帰る天のふるさと、神の国はカーテンコールのようです。聖書に出てくる族長たちも、出エジプトを率いたのに自分は約束の地に入れなかったモーセも、迫害されて殉教していた預言者たちも、主のご受難を前に誰が一番偉いかと競い合い、主が捕らえられて怖くて逃げていってしまった弟子たちたちも、多くの困難の中伝道のため戦い抜いたパウロも、みんなが拍手喝采です。礼拝堂にお写真が飾られているお一人お一人も、そして私たちすべても、天のふるさとでのカーテンコールでは笑顔で拍手喝采、一番良い状態に変えられて愛する人たちと再会し、みんな神様から勝利の冠をいただく。地上では頑張ったね、地上で出会えてよかったねと語り合う。地上における別れや限界はイエス様によって乗り越えられます。死は人生の終わりではありません。まだ人生の途上です。私たちの目に見える地上の日々はまだ序の口なのです。まだまだ先がある、最上の日々が待っています。その日を希望を持って待ち望みつつ、許される限り生かされてまいりましょう。昇天者記念礼拝の最後には、昇天者のお名前を神様の御前で呼ばせていただいています。神の前に名前を呼ぶということは、神の前にこの方々が思い起こされるということです。神様はこの方たちの地上の日々、どの段階もどんな姿もしっかりと受け止めてくださって、今一緒におられます。私たちが受け止めてあげられなかったこの方々の痛みや悲しみも、私たちがしてあげられなかったことも、神様がすべて引き受けてくださっています。この音声礼拝では個人情報保護のために割愛をさせていただきますが、礼拝堂では花小金教会の昇天者に加えて、私がご葬儀やご納骨や、あるいは臨終の祈りなどをさせていただいた方々のお名前も最後に読み上げることをいたしております。愛する人を天にお送りなさった皆様に、主の慰めが豊かにありますよう心からお祈りをいたします。ご一緒に祈りましょう。天の父なる神様、あなた様の深いご計画によって、大切な人たちが あなたの身元へと召されていかれました。私たちもいつか天の家庭へ移される日が来ます。愛する人たちとの再会が待っている。天の住まいでは一番良い時の自分で再会できると信じています。その時にはみんなでイエス様の右左に座らせられて、一番良い時の家族で主の食卓を囲ませていただけることを思います。最上の私たちはあなたが取り戻してくださる、そんな神の国を礼拝で垣間見させていただきながら、かけがえのない日々を歩んでいきたいと思います。神様、どうぞ御前に集うお一人お一人のご生涯を豊かに守り導いてください。どうぞご遺族の涙を拭ってくださって、慰めを与えてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。ご一緒に賛美歌21の111番、一節を賛美いたしましょう。私たちの感謝と献身の印として献金をいたしましょう。そしてその、思いをですね、歌に込めて賛美をいたしましょう。皆さん、今日もご一緒に礼拝をお守りできて感謝いたします。聖天使記念礼拝、今年もこうやってご一緒に礼拝できました。どうぞご遺族の皆様に主の慰めが豊かでありますことを重ねてお祈りをいたします。今日の午後3時からは教会学校の礼拝がございます。また、次週私立礼拝の予告、どうぞプログラムの右のページのところをご覧いただきまして、礼拝に備えていただきますようお願いをいたします。それからですね、週報、今日の週報には書いてないんですが、東京教区と西東京教区の秋季墓前礼拝ですが、来週の26日に予定をしていたんですけれども、緊急事態宣言が発令中のために延期になっています。また延期になっても今回納骨されるご遺族だけが参列して実施ということになりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。それでは唱詠を賛美いたしましょう。 こでの礼拝はこれで終わった。神に仕えるため出て行って、主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが、使わされゆくあなた方一同と共に、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものと共に、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。礼拝を終わります。